おはようございます。一言短く祈ります。愛する天のお父様、お祈りの皆を伝えます。すぐ一週間内にお守りください。週の初めの朝、このようにして、共に集まることができ、神様の後を礼拝できますから、ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの礼拝を受け入れてください。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、聖霊様の助けをいただいて、大胆に語れるよう助けてください。聞く人一人の心を開いてくださって、今日も生けるあなたご自身が御言葉を持って語りかけてくださいますように、またそれを受け止めることができるように、お一人お一人を顧みてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。先週は、ダビデの祈りについて学びました。そして今日はその息子バテシェバとの間に生まれたソロモンという人ですけれども、このソロモンの祈りについて学びたいと思います。ダビデの素晴らしい祈りは今日の箇所と、そしてその後神殿を建てた時の奉献の祈りっていう祈りが、まあ、ソロモンの祈りの中でよく知られているところだと思います。で、少し今日のところに入る前にですね、まあ、ソロモンという人がどういう人であったかというのを短くお話をして、今日の箇所に入ってまいりたいと思いますけれども、まあ、先ほど言いましたようにダビデと、バテシェバとの間に生まれた、子供で、上に母違いの兄弟がたくさんいましたけれども、本当は、ダビデの長男がですね、その王位を継ぐわけでありますけれども、下の8番目か9番目ぐらいになるんですけども、そのソロモンが神様に立てられて王になったわけですね。で、すんなり王になったかというと、やっぱこういろんな争いがあってですよね、王位の継承争いっていうものがあって、いろんなクーデターとかもある中で、まあ、ソロモンが王としてこう立てられていったっていう経過がございます。で、ソロモンは本当にその波乱に富んだ父ダビデの生涯とは異なりまして、その名前のごとくソロモンというのは平和なという意味があると言われておりますけれども、その名にふさわしくイスラエルをまとめ、神殿を建て、経済を発展させ、近隣諸国ともこの平和を築いた王として、その名を残している人であります。で、今日の箇所はその神殿を建てる前、そしてまだ治世を始めたばかり、これから、ね、イスラエルの国を治めようとしたその、時の物語であります。で、3章の1節か5節まで4節まで読みませんでしたけれども、まあ、そこにはエジプトの王の娘と結婚したことが書かれてあります。まあ、そういうこう外交的と言いましょうか、政治的と言いましょうか、友好関係を築くために、平和を築くために、まあ、あの自分の同胞からというよりは外国の国の王様の娘を妻として迎えたということが書かれてあります。まあ、このことが後でですね、大きな影響を与えていくということになるんですけども、まあ、そのようなことが3章の一節のところに書かれてあります。そしてソロモンはダビデの道を、初めの時はその父ダビデの道を、またその掟を守って歩んでいたことが書かれてあります。そして彼は、ギブオンというところに神の幕屋がありましたが、天幕がありましたが、そこで神様を礼拝した たくさんの生贄を捧げて、神様を礼拝したことが書かれてあります。でそのところにおいて神様は夢を通して彼に語られたというのが今日のご説からであります。神様はですね、夢の中で現れてこのように仰せられております。あなたに何を与えようか願え。神様がまずソロモンに声をかけられました。あなたに何を与えようか願いなさい。これは主の言葉として非常に重要な言葉です。人間の間でもですね、このような言葉が、語られることってしばしばあります。王であり、あるいは、皇帝であり、その当時の権力者、でありますが、全てを所有し、そして、力を持ち、権威を持ち、自分の思いのままできる、そのような上に立つ者たちがいて、同じようにお前の願うものは何か、何でも与えよとこういう、そういう言葉ってよく聞くのであります。一つ例を言うと、挙げますとですよね、イエス様の時代にヘロデっていうヘロデ大王の、子孫になる方ですが、ヘロデ領主のヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアとのこう男女関係に入りました。男女関係になりまして、ヨハネというバプテスマのヨハネがあなたのやってることは罪だ、指摘したことがありますよね。でその時に、言われたこのヘロデが、なんかの宴会の時にヘロデの娘が、踊った、ね、宴会でその踊りをした。でそれを喜びまして、その娘に何でも与え、求めるものは何でも与えとこう、言ったところがあります。この娘は母にそそのかされて、ヨハネの首をくださいとこう願ったことが書いてあって、その通りになったとこう書いてありますよね。本当に王の権威っていうか、何でもできる、お金が欲しいったらお金をあげることができる、土地が欲しいって言ったらあげることができる、そんな力を持つ者たちの言葉で、ありますけども、今日のところは神の言葉です。王の王、この世の王、力ある者に勝る、力ある者に勝る方であり、全てを支配し全てを治めておられる権威ある方、意のまま行うことができる、光はあれよったら光ができる、天地創造されたその神が、あなたに何を与えようか願えと神様の方から声をかけておられる、そのことを今日、覚えたいと思います。同じように神様はあなたに何を与えようか願えと神様の方から声をかけて、おられると思います。この言葉はいつの時代にも私たちに語りかけている言葉ではないでしょうか。さてそれに対してソロモンが答えています。彼は何を願ったのでしょうか、何を求めたのでしょうか。もう私たちはその答えを知っていると思います。知恵を求めました。でもその前にですね、皆さん、6節7節のところを読んでみたいと思います。彼は先週学びました、ダビデが神様にまず感謝と賛美を捧げたという祈りを学びましたが、同じように神様の恵みに感謝しております。父ダビデに対しては神様の恵み、そしてこんな小さいものにも その王位の継承を与えてくださったということで神様に感謝をしているのが6節であります。ソロモンも言った、あなたはあなたのしもべ私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。父があなたに対し真実と正義と真心を持ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを父のために保ち、今日のようにその王座についている子を彼にお与えになりましたと言って、まず神様の帰り見、神様の恵みを覚えて、感謝を捧げているのであります。そしてその後の願いでありますけれども、7節に、しかし私は小さな子供で出入りする術を知りませんと彼は自らのことを告白しております。皆さん、この小さい子供っていうのはどの意味でしょうか。彼はこの時にまさに小さな子供であったわけではありません。彼は20歳の時に王位についたと言われております。で、約40年間王として治めたと言われています。ですから、まあ、20歳前後でしょう。でも彼はそこで自分のことを小さな子供ですとこう言っているんです。それは私はまだ未熟であるということ、そして、まだいろんな経験をしてない、ね、そういうものである。まあ昔の20歳ってしっかりしてたんじゃないのかなっていう思いもありますよね。でも彼はまだ私は未熟です、いろんな経験も乏しいものです、そういうものがこの多くの民を治めないといけない、いろんな考え方を持ち、いろんな思いを持ち、いろんな必要を持ち、もういろんなたくさんあるそういう民たちをどう治めたらいいのかというのが彼が判断力を求めたということの背後にあるのだと思います。そして彼は知恵を求めました。まあよく知恵を求めたソロモンということで私たちがよく知るところでありますが、9節見るとその知恵の善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか。善悪を判断して、民を正しく裁く、聞き分ける心、後では正しい訴えを聞き分ける判断力、それをダビデは、求めたのであります。後で神様が彼に語っておりますけれども、富を求めたのではありません、栄光誉れを求めたのではありません、長生きを求めたのでもありません、敵国の命を敵の命を求めたのではない、国を治める善悪の判断ができるその心、ね、その判断力を知恵を、求めたのであります。皆さん、知恵とは何でしょうか。ヨブ記やあるいは神言とか伝道者の書っていうのは知恵文学の書と言われて、知恵とは何かということを私たちに教えている書であります。まあ、ここで言ったら善悪を判断する、ね、そういう心とか正しく民を裁くそういうものが知恵ということでありましょうけれども、他にちょっといろんな表現があるかと思うんですが、いくつか紹介したいと思うんですが、知恵とは単なる知識を指すのではなくて神様に喜ばれる 生活を行うための実際的な知識であり判断力ということが言えるのではないでしょうか。神様に喜ばれるための実際的な知恵や知識、そしてそのまた決断していく力とか判断力ではないでしょうか。私はある方がですね、知恵とは、その漢字のように知る恵みであり、とりわけ神を知る恵みだという説明を読んだ時に、ああそうなんだとおっしゃいました。知恵って皆さん知る恵みって書きますね。知る恵み、知る恵み、何を知る恵み、神様を知る恵み、神様を知る恵み、神の御心を知る、神が何を願っているのか、それを知る、またそれを行うことができる、そういう恵みが知恵ではないかと思うんですね。そして、ここで皆さんにもう一度伝えたいことは、箴言の一章の七節に、死を恐れることが全ての知識、死を恐れることは知識の始まりであるという言葉であります。九章の十三節にはそこが知恵の始まりであるとあります。だからまあ箴言では知識と知恵が非常にこう同意語って言いましょうか、同じになっているんですけども、死を恐れることは知識の始まりだ、知恵の始まりであるというこの言葉は、なんと、知恵のことを教えている言葉でしょうか。死を恐れるとは死を恐れ敬うということです。前も言いましたけども、始まりっていうのは出発点、根源、土台という意味があります。死を恐れることが全ての知識、知恵の出発点だということをおっしゃるのであります。まあ野球で例えると、私はですね、死を恐れることは知識の始まりであるということを、野球でこう例えるんでありますけども、まあ野球で言えば一塁ベースを踏むことだと思うんです。ホームランを打っても一塁ベースを踏んでいなければアウトです。どんなに大谷のようにですね、遠いところにホームランをかっ飛ばして、そしてやったーと言って走っても、ホームベースを踏んで一塁ベースを踏んでなかったら二塁三塁ホームベースについてもアウトでしょう。一塁ベース出発っていうか、そこがスタート、知恵知識の出発点だ。死を恐れること、知恵を求めるということは死を恐れることを求めるということにもつながるかと思います。今日いろんな事件を見るときに、ね、最近は、受験生がカンニングのようなことをした、スマートフォンで、大学生の大学生からその答えを求めたとか、電車の中で寝転んでタバコを捨てた人に対して高校生が、ね、やめてくださいって言ったら逆にやられたとか、まあ、いろんな事件が多いのでありますけども、死を恐れること、今の教育に大切なことじゃないのかなって思わされます。何を子どもたちに教えるのか、いい学校に行くことでしょうか、 それでね、主を恐れること、主を恐れて生きる、そのことが私は、まあ、内沼観音とかね、そういう人たちはそういう教育を求め目標にして学校を作っていますけれども、主を恐れることが知恵知識の始まりである。そこがなくして何を勉強するのでしょうか、何を身につけていくのでしょうか。まあソロモンは国を治める知恵を、もちろんそこには主を恐れるということも、主の掟を守っていくということも含まれていたと思います。さて、それを求めたソロモンでありますが、10節から13節に、神様はその願いを聞かれた、主の御心にかなっていたとあります。ソロモンの願いは主の御心にかなっていた。そしてそればかりか、富と誉れと長生きをする長寿の約束を与えられました。ソロモンが願った以上のものが約束され与えられていきました。神様は願った以上のものを与えてくださる方であります。神様は私たちが神の御心にかなったことを求めるときに、その求めたもの、いやそれ以上のものを必要に応じて与えてくださる、備えてくださるお方ではないでしょうか。マタイの6章の33節、まず神の国と義を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますとあります。神の国と義とまず第一に求めよう、そうすれば私たちがよく知るところの言葉であります、これらのものは一切与えられるであろう。この後見ていきますとね、ソロモンの知恵というものがどんなに素晴らしい知恵であったか、遠いシェバの女王がソロモンの知恵を聞いて、噂で聞いて本当かどうかを試しにやってきたっていうことが書いてあります。ソロモンは神言、詩とかをたくさん残しています。知恵者の知恵であった人で、また栄華を極めた方でした。貿易を盛んにして本当に莫大な富を築きました。名誉もつきました、ついてきました。そのようなソロモンの歩みをたどることができます。でも皆さん、今日もあんまり触れませんけれども、最後は晩年は良くなかったですね。外国の女性をめとり、そしてその神々を拝むようになり、神様から離れていきます。神の教えから、ダビデの教えから外れていきます。そして国が二つにと分裂していくのであります。神様は今日のところで長寿の約束、条件が書かれてるんですけども、14節ね、あなたの父ダビデが歩んだようにあなたも私の掟と命令と守って私の道に歩むなら、あなたの日々を長くしよう。ここだけ条件がついてるんですね。道を歩むならあなたの日々を長くしよう。彼の最後は、彼は長寿になりませんでした。 ですね、11章の42節を見ると彼の寿命は60ぐらいだったんじゃないかというふうに書いてあります。11章の42節ですが、ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。ソロモンは先祖と共に眠りにつき父ダビデの町に葬られた。20歳の時に彼は王に即位、王として即位していますけれども、40年、まあ60歳ぐらいで亡くなっているのであります。神様は長寿を約束されたけれども、この点については彼はその通りになりませんでした。それは私の道を守るなら歩むならという、そこから外れていたからであります。神様は私たちの願い、御心にかなう願いを答えてくださる、またそれ以上のことをしてくださる。でも神様の御心から外れていくときに、私たちの願い通りになるわけではありません。そのことをこのダビソロモンの祈りの中でおっしゃるのではないでしょうか。今日私たちは、ソロモンの祈りについて、学びました。今月ずっと私は、エレミア書の33章の、3節の言葉を中心に学んできました。先週はダビデ、その前はサムエルでありました。数名の神に仕えた人たちでありますけれども、欠点がありながら、未熟さを抱えながら神に祈った人たちでありました。そして神様はその祈りに応えられ、またある祈りは応えられなかったということも覚えたいと思います。私を呼べと主は言われます。答えよ、理解を超えたことを見せよ、そのように語っておられる言葉を今日のところからも学び得たらと思います。お祈りいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。ソロモンの祈りについて学びました。あなたはいつも私たちに、私に何を願うかと問いかけられます。私たちは何を願ったらいいのでしょうか。神様、あなたを恐れる心を、恐れるそのような信仰を私たちにさらに与えてください。知恵を、生きる術を教えてください。今の世の中、何が正しいか何が悪いのかわからないような、そんな時代となっております。どうぞ主よ、正しい判断力を、正しい道に歩んで生きるその知恵を私たちも必要としております。どうぞ神様、私たちにその知恵をお与えくださるよう切にお願いをいたします。神様、今日から始まる一週間の歩み、神様の御言葉を聞きながら、またその御言葉に応答しながら、祈りをしながら、この一週間も歩んでいくことができるようお導きください。今日集えなかった兄弟姉妹の家に、いろんな弱さやまた病の中にある兄弟姉妹たちもおられます。 どうぞ主が癒し強め支え続けてくださるようお祈りをいたします。またコロナ感染が蔓延しております。日がの地においても広がっております。これ以上広がることがありませんように、どうか減少かあるいは収束へと向かいますように祈ります。大変な中にある多くの方々、経済的な大変さ、精神的に参っている方々たくさんおられます。その方々をどうぞ助けお救いくださるように、神様がどうぞ助けてくださるよう心からお願い申し上げます。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。